奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、まずは今日の日経の一面トップ記事、
はい、
データ拠点向け送電増強って何のことって、これ結論から言うと変電所を30箇所整備するって話なんですが、はい、
なるほど。
なんで今更変電所って話なんだけど、
はい、
要するにデータセンターですね、
はい、
AI が普及しすぎてもうそこら中でデータセンターを作ろうっていう話になってて、
はい、まあ、
そこら中といっても割と集中しちゃってるんで、
はい、
そういうところって日本全国で見たら発電量が足りてても、そういうところに集中して電力が必要となると、
はい、
やっぱり変電所がいるわけです。
なるほどね、はい、
うん、アメリカなんかもものすごい勢いでデータセンター作ってるじゃないですか、はい、AI の本家ですからね。でアメリカクラスになるとあまりにもその電力を食うので発電所と一緒に作ったりするんですよね。
なるほどね、はい、
そうすると変電所の設備投資っていうのが多少はね減るわけじゃないですか、
はい、
それはそれでありですよね。
まあまあそうですね、はい、うん、それ用のそのデータセンター用の、まあ、原発みたいなね、
電力みたいなね、本当にそうやってるんですよね。まあ土地が広いからね、
はい、
そういうようなこともできるんだよね、
はい、でも日本はどっかからか送電しないとですからね。
そうなんですね、はい、まあ、あるいは実際の発電所の敷地の中にデータセンターを作るとかはあるんだけど、そんなに空いてないと思うんだよね。
うん、
なのでじゃあなんでこの記事が日経の一面トップ記事かっていうと、
はい、
そういうことを日経さんが一生懸命調べた、
うんうん、なるほど
調べたんです、
はい、
で、これがこういうところがあるんですね。電力広域的運営推進機構、
はいはい、ね、あるんですね、
OCCTO っていうところがあって、
はい、
そこが日本全国 の電力の運営 を担ってるというか、
はい、
に関して調査してるんでしょうね、
はい、
でそれの資料を一生懸命日経新聞が、調べて分かったということです、
はい、
変電所で、新たに作る変電所で、
はい、
使うその容量ですね、変電所の容量ですね、
はい、
原発15基分1500万キロワット。
なるほど。
まあそんなもんでしょうね。
うん、
実は日本国はまあこれね、電源のね大元がね、
はい、
なかなかこう再生可能エネルギーが増えてこないっていうのはあるんだけれども、
はい、
総電力量そのものは、ま、間に合いそうなわけですよ、最初に言いましたが、
はい、
1935年度ぐらいまで、だから約10年ぐらいはだいたい間に合うっぽいんですよね、
は
い、
なるほど、はい、
省エネが進んでるからです。
うーん、
省エネが、
はい、
だから、去年比で見ても10年後に 4% 程度しか増えないんですって。
うーん、なるほど。
ただやっぱりこのデータセンターっていう極度に電力を食う設備、
はい、
施設がこうボンボンと、
うん、まあ、今後減ることはないわけですよね。
いや、まあ、増えますね。
ね、そうですよね。
例えばもうデータセンター銀座と言われている千葉県の印西市なんていうのはボンボンとものすごいあるわけですよね、
はい、
とも変電所新設ですよね、
はい、
でそんな風になってきて、であとまあ海底ケーブル の設置とかいろいろあるんだけども、やっぱりばらけた方がいいじゃないですか。
まあ、でもそうですよね、何かあった時にね、やっぱり
そうなんです、
分散してた方が、
分散してた方が良くて、
はいはい、
でそれのためにはその送電網がいるじゃないですか、
はい、
送電網とあとあれだ、通信網か、
うん、
だから海底ケーブルなんかも含めてそういう通信網と送電網、これを整備しないともう この AI の需要に追いつかない、
うん、なるほど ね,
ですね、
はい、まあ、インフラとして必要ってことですね、まあ、この AI と
どうしようもないです、うん、もうあっという間ですね AI がインフラになってしまって、うん、もう国の戦略的な重要物資になってしまって、はい、もうこうなったらもうやるしかないですよね。
うん、なるほどね。でまあ、
ただちょっと怖いんですけどね、
はい、
あの AI にどこまで依存していいかっていうのは怖いところだけど、うん、今やらないわけにはいかない
で、うん、はい、まあ、ただでさえ遅れてるってね、
ただでさえ遅れてるから、
ね、いつも指摘してますけどね、世界から、
はい
はい、
次いきます、
はい、
次はやっぱり日経の一面にあったんですが、
はい、
っていうかどの新聞にもあるし、はい、先ほど堀江さんのニュースにもあった日例のシステム障害、
はいね
これ
ね、はい、
これやっぱりサイバー攻撃でした ね,、
はい、ね, でした
ねっていうのが確信に載ってるわけです、はい、去年も朝日がサイバー攻撃でやられて、ねね、あのビールが出荷できないとかありましたよね。
ありました、はい、
で日例がシステム障害になって大変なことが起こってるっていうのは、
はい、
実は日例というのは、
はい、
日例の例って冷蔵じゃないですか、
はい、
あの冷蔵保存冷蔵保管能力っていうのが日本一なんですよ、
はいはい、日例ね。でもそうですよね、
ダントツで
冷凍食品っていえば日例っていう、
そうそうそう、
はい、
あの食品も作ってますけれど、
うん、食材もなんですね、
うん、まあ、食材もそうですが、
はい、
あの保管しない、
うんうん、
冷凍しておかないと話が始まらないじゃないですか、
はい、
これがね、あの自分のところだけではなくて、冷凍保存の取引先が5000社あるわけですよ、
ね、まさかケンタッキーフライドチキンにっていう、うん、これそこが日例につながってたっていうね、
本当です。これがですね、ですから、はい、まあ、そうは言っても朝日の時もそうでしたけれども、はい、まあ、順次、まあ、障害システム障害にはなってるけれども、順次、まあ、手作業なんでしょうね多分ね。
そうですね。
で再開するって言ってるんですよね。
でもこれなんか冷凍食品なので、うん、ほら、服とかそういうんじゃないから、うん、食品がねダメになっちゃったりっていうのをちょっとインタビューやってましたね。
ありうるね、
はい、でね、なのでまあ、どこまで保存できるかとかね、
うん、それによってその、はい、いやでも、
うん、
これはシステムの障害であって、
うん、
あの倉庫の冷蔵能力に障害があったかどうかまだ、
まあ、けど
多分分かんないんだけども、うん、多分そうじゃないとは思いますよ、
はい、
ただもう何もかも分からない。
そうですね、 まだそういうことですよね、うん、朝日もねやっぱり時間かかりましたからね、
う
ん、
そう
ですよね、
うん、だから影響を受けたのはケンタッキーだけじゃなくて、うん、はい、くら寿司とかね、
はい、そうか、寿司のネタとかですね、うん、
あと小売なんかも当然そうですよね、
はい、
あのイオンとか、
はい、
あのユニーとか、あのヨークベニマルとか、
はい、
まあ、いろんなところですよ。メーカーでもそうですよね、
はい、
あのアイスを作ってるところは、
なるほど、
井村屋のアイスってこれ僕好きなんだけど、
はい、
あとグリコ、
うん、もしかも今暑い季節でね、アイスが一番ここから売れるのにっていう、
これはちょっと勘弁してほしいな、
うん、本当ですね、
まあ、やっぱりあのあれですね、リスクは分散しなきゃいけないっていうことなんでしょうね、うん、はい、結局ね、
そうですね、このサイバー攻撃でもどうやってサイバー攻撃ね、リスク分散、
うん、誰がどういうサイバー攻撃をしたのかすら今分かってないわけでしょ
う。そういうことですよね、
ま、もう分かってるのかな、分かってるけど公表してないのかな、
まあまあ、あの個人情報の保護っていうかね、そこら辺もあれですからね、うん、
個人情報は確実にやられてるでしょうね、
はい、
うん、そういうこともあるんで、はい、うかつに公表できないんでしょうね、
はい、
すぐにあの攻撃した方からお金要求されてるはずですし、まあ、
はい、
次いきます、
はい、
NVIDIA って会社があってですね、はい、これ業界的には超有名で、
はい、
多分今世界で時価総額トップじゃないでしょうかね、
なるほど、
826兆円ぐらいはあります。日本の国家予算一般会計が110兆円とかなんですから、まあちょっと7倍はあるよっていう、国家予算の7倍って何なんだよっていうような会社です。
はい、
何をやってるかっていうと、 今一番有名なのはあの AI 用の半導体ですね、うん、GPU というんですが、はい、でこれがですねあの今日本にあの CEO の、ジェンソン・ファンさんがいらしていて、はい、あのイベントをやってるんですね。でこの後あといろんなとこ回るんでしょうけれども、はい、これこの方確か台湾系じゃなかったかな、
うん、はい、うん、ね、そうですね、きっとね、うん、名前から
で顔がもう完全に東洋人の感じですよ ね、はい、ね、いつも革ジャン着てる人です。この暑い日本で革ジャン着て大丈夫かなって
そうですね、まあ、きっと脱ぐと思います、
は
い、
彼のいるところはきっと冷房が効いてるんですよね
そうです、車の中とかもね、うん、
あの、はい、なんで着てるかというと、はい、NVIDIA っていうのはそのハードウェア売ってるわけです、半導体をね。だけどなんで NVIDIA の AI の半導体が売れてるかっていうと、はい、その半導体を使いこなすための非常にベーシックなソフトウェアも一緒にセットで売ってるわけです。
なるほど、
これがすごいですね。だから結局ねどの会社も NVIDIA 使わざるを得ない、
は
い、
なるほど、
デファクトになっちゃってたりするんですね。ということでいわゆる AI の半導体で8割以上はこの会社なんですね。で 今この会社で CEO が来てるのはソブリン AI、 つまり国産の AI なんですね、はい、ソブリンというのは主権という意味なんですが、
はい、
AI 主権というのは日本でも政府が先週今週かな発表したところです、うん、はい、国産である程度やらないとまずかろうよっていうことですわ。
なるほどね。
ただこれは作れない、
はい、作れない
NVIDIA のこれは作れないので、この上の AI は国産でやろう
と、やろうということ
で、う
ん、なるほど。
でこのね、うん、NVIDIA っていうのは僕らにしてみると割とずいぶん昔から、
うん、
30年ぐらい前からね、うん、知ってるんですよ、
はい、
あのゲームの、
うん、はい、
でゲームの半導体です。画像の GPU っていうのはもともとゲーム用なんですよ、
はい、
でこの会社が1990年代に、
はい、
経営危機に陥ったんですね、はい、ゲームの、半導体として、うん、GPU として。その時に日本のセガが救ってあげたんです。
うん、まあ、
セガが出資して、ね、
はい、
だからすごい恩を感じているわけです、うん、日本の日本にからセガに、
はい、
だからこの、そういうこともあって日本の国産 AI 国策 AI 企業がこの間できましたんで、はい、名前が変わってノエトラといって、うん、はい、ソフトバンク、NEC、ホンダ、ソニー他、
はい、
40社以上が出資して、はい、国策で1兆円の支援で、はい、やります、
はい、
こういうのを NVIDIA と一緒にやろうということですね、
うん、やろうというね、
もうしょうがない、ハードウェアは作れないものは作れないんで、
はい、でもそうですね、さらにそれを上でどうするかっていうね、うん、はい、活用してってことですね。
それでいいんじゃないかな、
はい、でもセガに恩を感じてるってならね、うん、そこはもう利用という言い方あれですけど共同するね、うんうん、しかないですね。
顔も東洋人の顔だし ね、
はい、ね、
なんとなく親しみがある、
はい、居酒屋で懇親会だそうですはい、奥井典明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。
はい、また来週。